明日への窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
教会へ行ってみよう。さて今月はね、キリスト教会の誕生にまつわる話をしてきましたけども、
ペンテコステの話をお送りしてきました。今日が4回目になります。
5月の27日が、はい、今年はキリスト教会のペンテコステの当日です。
ですよね、
ペンテコステ、
うん、
はい、ナミコさん、ペンテは、
はい、
5、はい、数字の5ね、ギリシャ語で数字の5のことをペンテと言います。ペンテコストが50 ペンテコステが
50番目
の日のこと。そうですね、よくできました。
先生、毎週のようにね、今日はテストをされました。はい、
はい、教会、キリスト教会が誕生して、
はい、
どうして大きくなる、どのようにしてね、大きくなってきたか。
そうなんですよね。新約聖書のね、使徒言行録の、うん、お話をずっとね。
そうでしたね。
先週は迫害のお話でした。
うん、この迫害っていうのはね、考えてみますと、
うん、
キリスト教がローマ帝国で公認宗教になっていくのは、4世紀の初めでしょ、うん、300何十年ですよね。ですから、300年間迫害の中でね、ずっと生き続けてきたわけですよ。
ねえ、300年ってすごいです
ね。日本じゃね、1600年あたりが関ヶ原の戦いですか、そのちょっと前にキリスト教が伝わってから、
う
ん、70年でも潰されてしまう、うん。プロテスタントが入ってきてからも70年でね、80年ぐらいに、プロテスタントは始まるんですけれども、うん、やっぱり70年でね、大きな事件がありましてね、
うん、
日本キリスト教団という組織を作って、うん、無理やりにどのキリスト教派もこれに入らなきゃいけないってね、それでも言ってみれば、キリスト教会というのは形の組織の上ではね、まあサタンの街道になってしまったという歴史があるんですね。
70年というのはじゃあ一つの
70年持たせれば日本ではねちゃんとなったということでしょうね、
うんうん、
戦後今62年ぐらいか、
そうですね、どの、ね、いろんな教会みんな60年を祝って、
そうですね、
はい、
うん、それで今日はね、
はい、
そのキリスト教会の中にどうしていろいろな教派があるんですか。
そうなのね、このやっぱり2000年の教会の歩んだ道の中で、
うん、
不思議なことだなってみんな感じているんですよね。
そしてね、
うん、
どこの教会行ったらいいんでしょうかっていう ね、うん、ね、具体的なね、
そう、リスナーの方からお手紙いただくんですよ、
うん、
どこ調べて、うん、どこにしようかなと。
本当ね、
うん、
今はホームページでね、その教会の様子ってのはだんだん分かるようになってきましたからね。
すごく丁寧に分かるようになりましたよね、
うん、そうするとさ、カラフルでたくさん写真があって、うん、綺麗にできているホームページのところに行ってみようかってなるかもしれませんけどもね、で、そういうホームページのね、うん、良い教会の、ね、うん、なんていうかな、探す方法とでも言うかな。
あ、
うん、別に悪い教会あるってわけじゃないんだけれども、
うん、
それぞれの教会の特色っていうのをね、うん、まあ、ある程度知っておくと、うん、キリスト教会ね、より分かりやすくなるかもしれませんね。
まあ、ほら、先生、学校で世界史をすると、はい、ルーテル教会とか改革派教会とか、はい、カトリック教会とか、はい、いろんな教会の名前が出てきてね。
そうですね。
うん。で、ま、宗教改革のほら、うん、勉強したりしながら。
そうですね。
うん、するんですけど。うん、
まあ、大急ぎでキリスト教会の歴史を言ってしまいますとね、
はい、
まあ、ローマ帝国で公認宗教となった、
はい、
このキリスト教会がおよそ1000年間続くわけですよ。
うん
うん、ところがこの1000年間続くあたりの時にですね、
うん、
だんだんと国よりも教会の方が力が強くなってくるみたいな感じでね、教会がね、この世的な力を得るとだんだん崩れていくのは人間の性ですな。
罪深い人間の、
うん、で、人間の理屈で宗教というものをね、この測ろうとする、また操作しようとすることになりますと、大抵こういうものは崩れていくんですよね。それがまあ宗教改革によってもう直されるわけですね。ひどい時にはね、
うん、
宗教改革をなぜしなければならなかったかと言いますとね、
うんうん、
この 一つには聖書を読むということがね、一般の信徒に禁止されてて、
うん、
聖書を読んで教えることができるのはもう限られてある人だに過ぎないとかね。
あ、じゃあみんな持てなくなって、
うん、まあ持てないというよりもね、まあ値段も高かったわね、
うんうん、
それから聖書に書いてないのに、
うん、
この教会のね、一番偉い人が言ったことが正しいんだとかね。
ああ、そうか、うん。
そうすると何が狂ってくるかと言いますとね、
うんうん、
聖書が教えてくる教理が狂ってきたんですね、
うん。
お金さえ払えば救われるぞみたいなね。
教理っていう言葉もね、ちょっと特殊な言葉ですけど。
教えですね。真理と言ってもいいでしょうね。
そうですね。
うん、で、まあ、こういう教会に対して、ちゃんとキリスト教会は命があるわけですから、
う
ん、これを是正して直そうとする人々が起こってきたのは宗教改革ですね。まあ、有名なのはルター、ね、ドイツのルターなんか有名ですよね。
はい、
1483年に生まれるんですね、あの人はね。石屋さんの元の息子として生まれてきますからね。鉱山業者のね、石屋さん、1483年。ね、この人が死んだのは囲碁四部六で、あの人のやったことはまあ、4部6部の割合で、まあ、手の話でね、1546年。このあたりにね、宗教改革が始まって、その後ね、いろんな人が登場するんですけども、カルビンとかね。
そうですね。
イギリスの宗教改革をやったジョン・ノックスとかね、いろんな人が出てきまして、この、もともとね、キリスト教会が始まった時の原理に戻りましょうっていうのは宗教改革だった。
あ、なるほどね。
だから宗教改革、英語で言うとリフォーム、
うんうん、
元の状態に戻ることだったんですね、
うんうん。
そしてまあこの宗教改革の時からまあ言ってみれば教派というものが爆発的に出てきたと考えているでしょう。それまではカトリック教会一本やりだったんです。
はい、うん。
それで全世界にこのそれぞれの教会が伝道していくにあたってまた細かく分けてくるんですね。
うーん、
日本ではね、
うん、
太平洋戦争に負けた後、
うん、
はい、もうどの教派のキリスト教のどの人でも勝手に、宣教活動をやってよろしいということになったもんですから、
はい、
ありとあらゆるキリスト教教派が来たんですね。
あ、宣教師さんがたくさんね、うん、
今ではおそらくね、200以上の教派があるんじゃないかな。
ああ、すごいですね。そうすると、でもリスナーの方たちはね、やっぱ迷っちゃいますね。
うん。あるけれども、やっぱり大きく分けると、プロテスタント教会とカトリック教会。
うん。
まあ、小さなものでね、
うん、
他にいろいろあるにしても、まず大きくこういうふうに分かれるでしょうね。
はい。
そのプロテスタント教会ってのは、宗教改革に基づく教会なんだということ。
うん。
ただ、聖書のね、うん、読み方、解釈の仕方の違いでもって、
いろいろと
一つには分かれますよね。
なるほど、う
ん。それからキリスト教会の運営の仕方でやっぱり分かれるんですよね、うんうん。
教会政治っていうんですよね。
そうそうそう、
うんうんうん。
だから一番ね、この聖書の解釈の仕方、これが真理か偽物かっていうのはね、今度は異端というグループとの違いになるんですけれども、
うんうんうん、
まあ大体ね、このキリスト教会の初代キリスト教会でまあ採用された4つのぐらいのね、
うん、
信条というんですけども、
はい、
それを採用しているのが大体プロテスタントで共通ということに今なってるんですけどね。で、じゃあどこの教会行きましょうかっていう時の、
はいはい、
この判断基準ですね。ホームページなんか見てね、
うん、
そのキリスト教会ではその説教がどういうふ
う
に行われているかっていうのは一つの判断基準ですね。
うーん、
一つはね、
うん、
この新約聖書と旧約聖書両方ともちゃんと説教しているかどうか。
おお、
ほら、ナミコさんのところ、じゃあ。
そうですね。朝は新約で、今、夜が旧約ですね。
ですよね。
はい、ま
あ、そういうのが多いと思うんですけれどもね。
はいはいはい、
うん。あと、祈祷会でね、うん、教理問答書とか、信条学びとかね。
そうです。今ね、私たちは使徒信条の学び。
あ、なるほどね。
うん。
うん、そういうふうに、
うん、
新約だけに偏らない、というようなことが、まず一つの基準になるでしょうね。
あ、なるほどね。うんうん。
この頃は説教そのものがね、インターネットでもね、はい、なんだか分かる違いらしいです
ね。そう書かれたりね、聞こえちゃったりして。はい、
ね。それからまあ、あとは実際にその、 教会に行ってね、
はい、
自分の、なんていうかな、フィーリングに合うかどうかということなのかもしれないけど、
フィーリング。
フィーリング。感性。
まあ、そういうのの一つで音楽なんかもいろいろ影響するでしょうね。どんな音楽奏でてるかで。こうなんかこう、賑やかすぎて落ち着かなかったりとか、うん、静かすぎてとかあるかな、
うん。みんなが立ち上がって両手を上げてね、うん、賛美するようなそういうタイプの教会もあれば、うんうん、じーっとおとなしくしているようなタイプもあるしね。うん、
なるほどね。
説教もほら講談でね、うん、牧師が走り回って説教するようなとこもあるよね。アメリカなんかね、そういうのあるのかな。
なんかいろいろね、あるらしいですね。
うん。まあ、アメリカ園でいろんな教会巡りやったことあるけれどもね、うんうん、いや、びっくりするの。牧師がね、講談がなくてね、歩き回って説教して
る。ああ、なるほどね。
うちもそうしたいけど、残念ながら講談が小さすぎて、歩けないから。そういうね、非常に臨場感あふれるようなね、はい、説教するタイプのとこもあればね、うん、なんだか原稿を読んでるだけっていう説教もね、
あ、
そういうとこだってあるよね。まあそれらの教会の中でね、イエス・キリストのことがいつでもこうね、はい、分かる、
はい、
なるほど、今日の説教は要するにイエス・キリストの素晴らしさを教えてくれたんだなとかね、
な
るほど、まあ聞いててね、うん、まあ、とても嬉しく心が踊るようになったとかね、
うんうんうんうん、
そういうことがなくてね、うん、ただただなんだか話聞いたら、なんかのね、解説を聞いてるみたいなことがね、
あ、なるほどね、
それからなんだか心が重くなっちゃった、
あららら、
お前は罪人だとかばっかり言われてね、そういうのってのはね、うん、まあちょっとキリスト教会の中で一体何やってるかというと、イエス・キリストを皆さんに紹介するってことをやってるわけだから、
はいはいはい、
こういう中心線がね、いつでもこう聞けるようなところがいいんじゃないかな、
はい、それがヒントですね。
もちろん、はい、横浜中央教会が一番こういう点ではですね、はい、皆さんに開かれている教会です、なんてことはね、コマーシャルなのか私言いませんけどもね、はい、
はい、
その次に素晴らしいな神公教会で、そんなことも言いませんよ、私はね、
はい、
でも、
はい、
キリスト教会ってなんかね、
はい、
随分知らない、この間聞いたんだけどもね、うん、敷居が高いんだってね、
あ、皆さん入るときね、
それでふとか思いついたんだけどもね、うんうん、うちで最近ここ10年ぐらいに新しく洗礼を受けたりして、うちの教会に行った人々はね、
はいはい、
昔、
はい、
このミッションスクールに行っていたとか、ちっちゃい頃教会学校行ったことがありますからね、
あ、なるほど、なるほど、
だからね、ほんとこういうの大事だなと思った、そういうのがあって初めてね、うちみたいに階段をトントンと登らなければ礼拝室へ来れないような教会でも来る気になるんですね、だからこういうこの種まき伝道している方々ね、うん、畑を一生懸命耕している人たち、うんうん、ミッションスクールとかね、うん、それからいじるトラクトを配ったりとか、うん、教会学校でね、
はい、
僕こういうの大切だなって思った、
なるほど、
はい、今月はキリスト教会へ行こうという話でした、
そうですね、ぜひいらしてくださいね、
今週のプレゼントは何でしょう、
ラジオ牧師山下正雄牧師の悩んでいないで聞いてみたらという Q&A の本です、もれなく差し上げますので、送料として切手を200円分入れて申し込んでください。
はい、どこに送ったらいいでしょうか。はい、
郵便番号が 101-8691 です。東京神田郵便局、支所番号190番、明日への窓の係です。
はい、奈美子さんにも、ファンレターを、はい、
そうですね、
送りましょう。
先生にね、メールをくださいね。ホームページ、福音の波、福音の波で検索して、ぜひメールをくださいね。
はい、横浜中央教会というふうに検索しても出てきますよ、この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。来週も聞いてください。さよなら。
お元気で。